FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、1月8日ということで、もう今週から皆さんお仕事始まってますよね。年末年始の疲れがこうなかなかお休みの後ってこうよしって気合い入れないとなかなかまたね日常生活に戻れないっていうところがあるんですけれども、私は去年の年末から今年のお正月にかけてもう全く通常の仕事のペースと変わらなかったんですね。お休みがまあほぼなくてですね、もうなんか休み明けだからよし頑張るっていうあの感覚はちょっと今年はなくてですね、ずっとこうマイペースでお仕事をしていってるっていう感じですね。でも気持ちを新たにね、皆さんぜひ新年も頑張って過ごしていきましょう。さて、今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科卒業、女子走り幅跳びの現役アスリートで柴田工業株式会社に所属する畑すみれさんをお迎えし、お話を伺っていきます。 FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。向川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科卒業、女子走り幅跳びの現役アスリートで柴田工業株式会社に所属する畑すみれさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、畑すみれです。
よろしくお願いします。
お願いします。
畑さん、現役アスリートということで、はい、競技の方もね後ほどお伺いしていこうと思うんですけれども、まず、向川女子大学を選ばれた理由から教えてもらっていいですか。
向川女子大学は施設がすごく綺麗で、で私自身、教員になりたいっていう夢があったので、教員を目指す人への支援が手厚くてとても魅力的だなと感じたので、向川女子大学に入学しました。
そうですか。で、入学されたのは健康スポーツ科学部なんですけれども、はい、この学部を選ばれた理由はどうしてですか。
もう元々スポーツが大好きで、スポーツに携わる学科に興味を持っていたっていうことがきっかけです。
そうなんですね、はい、じゃあもう目的がはっきりあって向川女子大学に来られたと、はい、ということですね、はい。さて、競技の方なんですが、高校から陸上部に入られたんですって。
はい、そうです。中学生の時は、陸上部がなくて、
学校に、
はい、陸上部がなかったので、高校からっていうことになったんですけど、はい。
で、最初は短距離ですか。
はい、はい、1、2年生の間はずっと 100m と 200m をやっていました。
へー、はい、やっぱり最初は走る方からなんですね。
そうですね、もともと走るのがこう速いって褒められ続けて、それで走りたいっていう気持ちがあったので陸上部に入ったので、短距離から始めました。
あ、そうですか、はい。で、種目が変わっていくのは、
2年生の後半頃から走り高跳びにすごく興味を持って、その時に多分ドラマが、走り高跳びをなんかメインにやってるドラマみたいなのがあって、
そうあったんですか。
それを見てなんかかっこいいなと思っててい
や影響受けますよねドラマってね。
それで興味を持って、たまたま友達が高跳びやってたので、教えてもらって、見よう見まねで始めたっていうのが最初のきっかけです。
へえ、はい。で、高跳びをしました、はい。さあ、そして
で高跳びして、でそのまま卒業して、で大学入ってから幅跳びは始めました。
ああ、そうですか、はい。大学入ってから走り幅跳びをしようと思ったのはご自身で、それとも先生にアドバイスもらった。
もともと私はもう高跳びで行きたいって思ってたので、全然考えてもなかったんですけど、コーチが走るのも速いし、で高跳びも跳べるし、そうしたら物理的に絶対幅跳びも跳べるからやってみろって言われて、それでじゃあやってみようかなと思って始めました。
本当にそういうものなんですか。
そうですね、でも大体、走るのが速くて、飛ぶ力 なんか踏み切る力があれば、
あそうか、
幅跳びも絶対
縦に飛ぶか、はい、向こうに飛ぶかっていうことです
ね。その辺で、うん、まあ、ちょっと技術の差はあるんですけど、でもやっぱりもう物理的な問題で絶対に飛べるからって言って
、はい、え初めてじゃあ走り幅跳びをやった時って はい、どうでしたか。いけるって感じ。
いやなんか私下手くそすぎてもうすごく下手くそで、
下手くそはどのあたりのこと。
まあ、着地の時に、うん、まあ、走り幅跳びってお尻でしっかり着地してこう砂がバーって巻き上がるのがすごいかっこいいんですけど、私の場合はそれができなくてもう足が刺さるみたいな、あのズボって刺さってもう立つみたいな感じで砂場にすごいかっこ悪くて、
はい、その着地した瞬間こう屈伸する感じではないってことです
ね、じゃなくても足がピーンって伝ってみたいな感じですごくかっこ悪い幅跳びをしてましたね。
あ、はい、それもあのフォームっていうのがあるんですか、その走り幅跳びの中にも。
はい、いろいろと、まあ、あの飛び方とか、まあ、着地の仕方とかはすごいいろいろあるんですけど、うん、あのまあ、やっていく中で、うん、こう自分に合ったのを見つけていくっていうか、まあ、そういう感じなので初めての人は大体下手くそっていうい
やそんな最初からうまくいくわけないですよね、はい、いくら能力高くても、はい、それをやっぱり基本からねやっていかれるんやろうなと思いますけども、はい、でそのスポーツだけで言うと、はい、もうじゃあずっとやってこられてるわけですね。
そうですね、
中学校の時もなんかバスケットボールですか。
はい、バスケットボール部でバスケしてて、
で、まあ、高校から陸上だから、はい、で大学もあれ、はい、もうずっと中学からね。
そうですね、まあ、小学校の時も水泳とか習い事でやってたんです。もうずっとですね。
そうか、はい、じゃあ逆にこう体動かしたりスポーツしないと、はい、もうなんかもう気持ち悪くなってくるぐらいの。そうですね、
はい、
ね、はい、そうだったんですね。でこの走り幅跳びをやってみて、
はい、
あここが魅力だなって感じるところありますか。
やっぱりあの自分 の、うん、あのコンディションがもうそのまま記録になるっていうのがやっぱ一番魅力で、まあ、その、まあ、コンディションっていうのも、
ええ、
こう走り幅跳びってあの踏み切りの番を出なければ、はい、もうどんだけ飛んでもどんだけ飛ばなくても、うん、そのままの距離があの記録になるので、
うん、どんだけ手前でもってことですか。
手前でも、まあ、損なんですけど。
損ですね、
はい、
うん、
だから高跳びの場合はあのバーの高さがもう決まっているじゃないですか。だからそのいくらその低いバーで上を飛んでも
記録はその高さですよね。
高さになるっていうのがずっと、うん、あのなんかも嫌だなって思ったところでもあったので、うんうんうん、それが走り幅跳びだとやっぱその一本でどんだけ飛んだかっていうのが記録になるので、なんかそこがあのいいなって思うところですね。
それはやっぱりコンディション関係あるんですか。
うん、そうですね、やっぱりこう例えば前の日食べ過ぎたとか、なんか体重いとか、なんか逆に体重軽すぎたら飛べないとかもあるし、
だ
からそういうコンディションでやっぱ全然記録は変わりますね。
もう如実に出てくるんですね、はい、記録数字にね。
そうなんですよ。
そうか、はい、じゃあ、体のメンテナンスっていう部分でも、うん、やっぱりこう考えていかないといけないわけですね。そうですね、
もう疲労をいかに回復早く回復するかとか、もう筋肉痛をいかに残さないようにするかとか。
ちょっと教えてもらっていいですか。疲労を回復するのは、はい、
あやっぱりもう食事ですね。
食事か。
もう食事とで、うん、あのこう酸っぱいもの取ったりとか、あの意識的に取るようにしたりとか、うん、あとは、まあ、やっぱりお風呂にゆっくり使ってマッサージしたりとか、
そう筋肉痛にならないように、はい、マッサージを、
マッサージして、で外あのお風呂上がりにストレッチしっかりしてみたいな、それするだけでやっぱり全然違うなって感じます。
あそうですか、はい、そこ体の声にね、はい、耳を傾けるっていうのはもう本当にそれも大事なことですもんね、はい、記録につながっていきますもんね、はい、さあそしてコンディションが良かったんですよね、今年の6月
そう、
はいね、日本陸上競技選手権で優勝、
はいはい、
すごいですね。どうでしたかこの時は。
いやこの時あのちょうど走り幅跳びが始まる前にすごい雨降ってきて、土砂降りだったんですけど、う
ん
う
んうん、こ場所どこだったんですか。
福岡です。
はい、はい、
福岡の博多の森というところであって、ですごい土砂降りだったんですけど、うん、客席はすごい満員で、なんか幅跳びってあんまりこう注目されないこととか、やっぱり男子の 100m とかにやっぱみんな集中しちゃうので、あの注目されなかったりされにくいことが多いんですけど、もうその時はすごい満員だったので、
うん、
あの気持ちは すごいこう高ぶってたっていうか、
なんかおーってもうなんか熱気にこう、
熱気、そうですね、
盛り上げてもらったって感じですか。
はい、はい、もう客席の、うん、あのこう手拍子とかにすごい盛り上げてもらって、あの最後記録出せたって感じですね。
いやこれ6回目で、
はい、
6m43 の記録を出された、
はいはい、
これはご自身的にどうだったんですか。
その当時の自己ベストで、
うん、すごい自己ベストで優勝が一番嬉しくないですか、はい
は
い、
そうなんですよ。今までそんなあのいい優勝の仕方とかしたことなくて、なのですごいこうめちゃくちゃ嬉しいというか、
嬉しい
だし、あの日本一になっ、あの日本選手権で優勝したことも一回もなかったので、うん、ずっとそれを目標にしてきたっていうところもあって、だから自己ベストで優勝っていうのはすごい嬉しかったです、
ね、最高、本当良かったですね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にすごいことだわ、はい、ねえ、はい、そして、今度はの大学卒業後の進路のお話に行こうと思うんですけれども、はい、大学院を選択せずに、はい、まあ、社会人になろうと思われたのはどうしてですか。
やっぱり海外で合宿したりとか、うん、あの試合に行ったりとかしたかったので、やっぱりあのこう慈悲なところもあったりして、あの合宿に行くのも、
あ、そうか、はい、お金はやっぱ必要ですよね。
なのでやっぱ大学院ってなると、やっぱりそこら辺が厳しいなっていう思いがあって、それならもう社会人になるしかないっていうので、あの社会人になることを選択しました。
で就職活動されたんですか。
はい、あの日本オリンピック委員会の、うん、あの就職支援制度アスナビっていうのがあるんですけど、それを利用して。
初めて知りました、こういう制度があるんですね。
あのアスリートの就職を支援してる制度があって、うん、それを利用して、はい、
でここを利用して現在の会社に、ね、はい
はい、
入社されたわけですね、はい、柴田工業株式会社という会社に今いらっしゃるんですけど、はいはい、どういう会社ですか。
工業、主に工業製品を、うんうん、あのゴムの工業製品を扱ってる会社で、
はい、
例えば、うん、あのレインブーツだったりとか、
あ、
はい、とか、あとはもう海の港と船をの間のクッションになる、
うん、あの
防原剤って、はい、言うんですけど、
クッションありますね、
はい、そういうのをあのメインとして扱ってる会社です。
そうですか、はい、いやそこで今私これパンフレットを見せてもらってるんですけど、はい、畑さんがモデルとして、
はい、
このこれレインブーツですか。
レインブーツです。
履いてらっしゃいますね、
はい、モデルの経験をさせてもらいました。
すごいじゃないですか綺麗、はい、いやすごい綺麗だわ。やっぱりあのスレンダーでね、こうスラッとされてるからこう靴もすごく素敵に見える、は
い、ありがとうございます
ね。このモデル の、 この撮影はどうだ、は
い、いや
じゃこれ緊張しないですか。
めちゃくちゃ緊張してあのこういうモデルの撮影初めてで、あのスタイリストさんとかいらっしゃったり、メイクさんとかカメラマンさんとかも本格的だったので、すごい緊張したんですけど、だからもういつもなんか笑って、もうちょっと笑ってみたいな笑顔が引きつってるとか
自然に笑うって難しいですよね。
なかなか難しかったですね。もうあのほっぺたがピクピクしました。
いやもう普段使ってない筋肉ですよ、はいはい、ね、表情筋で使ってないのがあるんですよね、はい、いっぱいきっと、
はい、
そうでしたか。でこの、柴田工業株式会社ではもちろんモデル以外にも、はい、そのお仕事ね、
はい、
担当されているものがあるわけですよね。
はい、はい、
うん、
まあ、社内外へ の、 あの情報発信のための仕組み作りにちょっと一部参加させてもらってるっていうところなんですけど、まあ、例えば具体的に言うと、うん、まあ、SNS でこうどういう、 こう試合がいついつありますよっていう発信をどんだけ早くするかとか、はい、まあ、いつどのタイミングでするかとか、うん、まあ、結果報告を早くするとか、
うんうん、
まあ、そういうあの仕組みをどうやってこう立てていくかっていう、あの取り組みを今してて、
うん、はい、そうなんですね。あの この会社に入ってよかったなって思うことはどんなことですか。
そうですね、やっぱりあの社内で、うん、もうがなんかあアスリートみたいな、うん、って声かけてもらえたり、
うんうんうん、うわ皆さんもね、
はい、なんかいつも頑張ってるねとか、あのこの前おめでとうとかそうやって言ってもらえるとすごい
優しい、
嬉しいです ね、
ね、声かけてもらうの嬉しいですよね、
はい、はい、
でじゃあ逆に
まあ、大変なことっていうのはありますか？
そうですね、やっぱりこう社内でもまだまだ認知が低いっていうのもあって、こうどうやったらこう陸上を知ってもらえるかとか、興味を持ってもらえるかっていうのをこうどうやって発信していくかっていうのがすごく難しいなって思うし、逆にこう陸上を通して柴田工業をどうやってこう世間にアピールしていくかっていうのが難しいなっていうふうに感じますね。
まあ、アピールで言うとこう大会に出ると必ず会社の名前は、はい、
放送で、
放送で
いいとこまで残ると、放送で柴田工業旗とか言ってアナウンスしてもらえるので、まあ、その辺ではこう会社の名前は出してもらえてはいるんですけど、
はい、そうですね。いやそれも嬉しい
ですよね。はい、それもすごく嬉しいですね。
じゃあ旗さん、今後の目標夢について教えてもらえますか？
今後はやっぱり、世界で戦える選手になることが目標で、でそういう世界で戦える選手になった上で、やっぱ陸上競技を通してたくさんの人にこう笑顔とか、まあ、勇気とか、まあ、いろいろ与えれるような選手になっていきたいなっていうふうに思います。
そうですね、はい、今現役のね向こう女性になんかメッセージを送るとしたら、どんなこと言いたいですか？
現役の
そうですね、
競技してるってことですか、はい、そうですね、やっぱり普通に過ごしていてもよくないわけじゃないんですけど、普通に過ごしているだけだと、
日常生活の中で 何かをするってことですか？じゃなくて
っていうか、練習とかでもこうただ普通にこうメニューをこなすとかそういうだけじゃなくて、やっぱり自分で頭使ってやってほしいし、体だけじゃなくて脳みそでスポーツしてほしいなって思います。そしたらもう結果も出るだろうし、やるからにはやっぱ結果を目指してやってほしいなって思います。
そうですね、はい、結果を手にした時の喜びをもね、はい、
それを味わってほしいです
ものね、は
い、
そうですか。さあ、それでは畑さん、最後にこれだけはご案内したいということが、はい、
今年はやっぱ皆さんご存知の通りオリンピックイヤーなので、はい、その2020年の6月の日本選手権が、うん、東京オリンピックの最終選考になるんですよ。
です、ね、
はい、まだまだ先なんですけど、ぜひ皆さんの応援がすごく力になるので、
はい、
応援よろしくお願いします。
期待してます。
はい、ありがとうございます。
楽しみですね、
はい、
今日はどうもありがとうございました。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科卒業、女子走り幅跳びの現役アスリートで柴田工業株式会社に所属する畑すみれさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう川女子大学からのお知らせです。向こう川女子大学では一般入試 A 前期の出願を1月10日金曜日まで、一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願を1月26日日曜日まで受け付けています。出願登録はすべてインターネットからで、向こう川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。向こう川女子大学一般入試の出願には A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、 B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で、入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または向こう川女子大学の受験生サイトをご確認ください。入試に関するお問い合わせは向こう川女子大学入試センターまで。電話番号は079845-3500 です。以上、向こう川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。 今夜は女子走り幅跳びの現役アスリートで柴田工業株式会社に所属する畑すみれさんをお迎えしました。いやー、楽しいお話たくさん聞かせてもらいました。今年の6月の日本選手権が東京オリンピック最終選考ということで大阪で開かれるということなんですね。もうぜひ頑張ってもらいたい、そしてもうみんなでね、応援していきたいなって思いました。さて来週は武庫川女子大学文学部英語文化学科エースクラス所属宮本美希子さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして酒造会社白鶴酒造と国際健康開発研究所による共同開発商品酒馬造水4袋入りをセットにして10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは1月29日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。